今日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りします。今回は昭和天皇実録を読むというタイトルでノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていきます。今日のこの時間は特集昭和史を味わうの別枠になりますけれども、昭和天皇実録を読むの2回目をお送りいたします。お話を伺うのは私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、前回ですね、この昭和史を味わうはですね、昭和天皇実録を読むの1回目ということで、昭和天皇の、人間形成期ですね、幼少期から、青年皇太子、天皇になるまでのことを伺ったんですけれども、今回はですね、その昭和天皇に即位してからですね、1926年昭和元年以降の昭和の時代の、重要事項が起こった時に昭和天皇はどう思ってどう行動したかということで、いくつかのですね問題に絞ってお送りしようと思っております。で、今回のですね、この昭和天皇実録公表されたわけですけれども、なんか新たな資料も使われて、いろんな新たな事実も分かってきたということだそうですね。
そうですね。新しい資料がやはりいくつか使われ、発見されたと言っていいんですけども、それが使われてるんですね。はい、大体40件ぐらいあるって言われてるんですが、
新しい資料が。
そうですね。その中で、一番、私たちにとって関心があるのはですね、侍従長だった百武三郎の日記なんですね。
百武三郎。
彼は、昭和11年から19年まで侍従長でした。軍人だったように思いますけども、はい、この11年から19年っていうのはちょうど日本のこの昭和史が戦争の時代ですよね。この時の侍従長のですね、がどういうふうに考えてたのか、どういうような形で天皇と接してたのかっていうことは今まで分からなかったんですね。それがその日記が今度使われてるんです。
226から戦争が終わる直前まで、
そうですね、それまでのですね、戦争の8年間ほとんど、9年間となりますか、それが侍従長がどう考えていたのか分からなかったわけです。で、その資料が出てきたというのは大きいですね。一部実録の中でも使ってます。それで使っててなるほどと思うような事実がこう出てるんですけども、ただ全体的に百武のこの日記はですね、ある事実を補完したり、それからこういう事実があったんだけどもという推測のところをちょっとなるほどと確定するっていう形では使われてますけども、これ全体が何か新しいことを言ってるかっていうとそうではないですね。だけどもこういった新しい資料が出てくることによってですね、私たち昭和史をこう検証する者にとってみれば、なるほどな、今までのこういうとこが甘かったんだな、あるいはこういうところは的確に見てたんだなっていうのが分かったようで、嬉しいというか、新資料っていうのはそういうふうにこう後で追検証していくと、ああそうか、当たってたな、当たらなかったなっていうのは、試験の採点のようなもんですからね。
で、今回はですね、いろいろな事柄についてお話しいただこうと思うんですけれども、以前 NHK のテレビの歴史番組でですね、その時歴史は動いたというような番組がありますけれども、今回の話もそういうタッチでですね、その時、昭和天皇はどう思ってどう行動したかということで、お話を展開していただきたいというふうに思ってます。まず一つ目のその時ですけれども、昭和11年2月26日。
そうですね。
いわゆる226事件。ね、
昭和史の中でこの事件は青年将校が軍人の兵隊を動かしてクーデターのようなものを起こしたということですね。結局クーデターではないんですが、形としてはクーデターのようなものをこう起こそうとして、実際起こしたのは クーデターと言っていいんだと思うんですけどね、うん、でこのクーデターが、まあ、26日の午前5時から26日、27日、28日、29日に収束するんですけどね、はい、この4日間226のこの青年将校たちが国家の中枢を制圧してたんですね。しかし、まあ、昭和天皇は一貫して反対してた。この青年将校たちをこう、まあ、討伐せよと強い意思表示をしてたんですね、うん、それは分かってたんです。で同時にそれは分かってた理由は本庄茂という侍従武官長の本庄日記によって分かってたんです、うん。で今回の実録は もちろんその天皇が心底から怒ってるっていうのは分かるんですけどね、本庄日記に書かれているよりももっと怒ってるっていうようなことが私は感じましたね。
あ、そうですか。従来その、の定説よりもさらに怒りが激しかったと。
と同時にですね、昭和天皇はこういった不祥事件が起こると想定していた節があります。でそれは私もそういう解釈で推測してたんですが、どうも推測ではなくて確定って言っていいんじゃないかと考えているんですがね、うん、それは昭和10年8月に陸軍省の軍務局長の永田鉄山っていうのが、はい、相沢三郎という将校にやっぱりこう軍務局長室で殺害されるんですね。
相沢事件と言われる。
そうですね、でこの事件が軍法会議で相沢を裁かれるんですが、その裁かれることも対して相沢を弁護する軍人たちが、まあ、青年将校が法廷に出て、弁護するんですね。被告のやったのは悪いことじゃないっていうことで、それが新聞に報道されるんです、うん。で昭和天皇はですねそれよく読んでるんですね。そして、本庄にですねこれはどういうことかと言って質問してるんですね。軍法会議というのは本来秘密でやるべきだと。でこれは、証人を立ててこう弁護したりする裁判じゃないはずだと。行政や司法とは違うじゃないかと、うん、それなのにこの裁判は何かと聞いてるんですね、うん、実録で、うん、これは本庄茂に本庄日記には書いてなくて、もう一つ本庄茂が公的につけていた侍従武官長日記っていうのがあるようですが、そこには書いてあるということなんでしょうね、うん。天皇はこの青年将校たちの不穏な動きをやはりこの裁判を通じている報道の中から感じてた、うん。でそれは軍の中の一部勢力がそれをこう協力しているというんですかね、そういうことを感じてたんだなと思います、うん。で同時にね、本庄を信用してないんだなと思うことがやっぱりあるんですね。
ああ、そうですか。
それは昭和11年1月の実録のところに出てくるんですが、本庄茂の娘婿っていうのは山口一太郎というんですけど、
はい、
青年将校と金脈を通じてるんです、それで参加こそしないけども宮中工作をやるというような形の、はい、使命を帯びていたと、まあ、言われているんですけどね。で本庄はその山口一太郎の弁護するといいますか、それの娘婿ですから、まあまあ、目に入れても痛くないような可愛がしてたんでしょうけど、山口一太郎が1月にですね新兵が入隊してきた時に府警に向かって将校が挨拶するんですね、うん。その挨拶の時に徹底した政治批判やったんです。現在の政治はなんだこれはとかって。でそれが新聞出たんですね。で昭和天皇はそれをこれはどういうことか、これは どういうような意味なのかってことを本庄に聞いてるんですね、うん。そしたら本庄はこれ申し訳ありませんと注意しますというようなことを答えたってなんです、うん。昭和天皇は明らかに青年将校の不穏な動きを新聞報道やなんかで察知して、そして本庄というのを自分の身近にいるけどあんまり信用してないと、うん、いうことは言えるなと思いました。
侍従武官長の本庄茂を
あんまり信用してない。で しかし本庄茂は本庄日記には陛下をお怒りになってってこうその証言がすごくこう克明に書いてあるんです、うん。でそれが私たちが昭和天皇がお怒りになってるってことの証拠だったんですね、うん。だけども本庄茂をしてここまで書かせなきゃいけないということをやはり昭和天皇は怒ってるってことは はっきり分かったんですね。
あ、そうですか。
僕はだから昭和天皇は逆に言えばその時歴史が動いたと言えば、これはあの甘露寺という当直の侍従から報告を受けるんですけどね、11年2月26日の午前、6時か7時に6時過ぎに受けるんですけど、その時に昭和天皇は内心ではですね、やっぱり起きたんじゃないか、やっぱりこういうこと起きたんだっていうなのを感じたんじゃないかと思いますよ。でそれはなんか昭和天皇にすればどうしてこういうことになるんだっていうような怒りが、少なくともこういうの起こりうると考えてるところに実際に起こったから、もう心底から怒ったというごじゃないかと思いますね。
ね、で今回 の実録では割とこのなんか数量的なこともですねはっきり分かってきたということで、ずいぶんこう何十回もその本庄を読んで、
そうですね、
いろいろとこう質問したり、こうなんかしてるみたいですね。
26、27、28の3日間で41回読んでるんですね。
41回
というのはほとんど本庄をですね、その自分のそばから離さなかったっていうことですね。普通1回か2回しか呼びませんよ、それが41回15回とか13回とか1日呼ぶんですね、それは自分のどうしてこういうふうになったんだ、早く討伐しろと、軍は何をやってるのかっていうような叱責をもちろん与えたと思いますけどね、同時にその本庄もこの青年将校に味方をするようなことで動いてるんじゃないかということで、僕は監視してたんじゃないかっていうふうに思いました。
そういう解釈も成り立つ、
僕の解釈が一般的に正しいかどうかは別にして、今度の実録にはそういう解釈も持ち込めるなと思いました ね、
昭和11年2月26日から、ね、大きなポイントということですけども、
そうですね、
で2つ目のその時はですね、昭和16年の9月の6日というふうにしたんですけれども、これはなんかこの時御前会議があったと。
そうですね、御前会議の席上で、昭和天皇が明治天皇がお作りになった和歌を御誓ですね、お読みになったって、これ有名な世物の海皆原からと思うようになど波風の立ち騒ぐらんっていうやつですね、でこれを読んで平和の意思を明らかにした、平和というのは外交交渉でことを解決しろということを明らかにしたというのが今までの定説です。で今回もそのように書いてます。でこのことはですね、本当に重要なんですが、昭和天皇はこの時は近衛内閣なんですけどね、近衛内閣は軍に押されて、まあ、具体的に言えば東条英機という陸軍大臣に押されて、9月の中ぐらいになってもまだ外交交渉で、決着がつかないじゃないか、9月の6日の御前会議は、軍から押されてですね、10月の中ほどで決着がつかなければ開戦、あるいはそのための準備をする、あるいは外交交渉に力を入れるっていうような形の3つの案が出されるんですね。でその時にその近衛が前の日に陛下にそう報告に行きます。こういうのを明日あれしますと。天皇はそれを見て、外交が弱いじゃないか、これでは戦争のための決定じゃないかっていうことを言います。まあ、順序は逆になってますけど、まあ、そういうことじゃありませんって、この世は逃げるんですけども、昭和天皇はその頃からかなりこう戦争へ傾斜していく国論を、国策決定者の動きにこう懸念を持っていたっていうふうに言いますね。で全体的に言えるんですけども、昭和天皇が9月の6日の御前会議、そして10月17日18日頃近衛は辞めて東条内閣を作るんですけどね、でこの頃はどちらかといえば全部受け身に書かれています。
受け身で、
受け身で、
昭和天皇が受け身、
こういうふうな報告を受けて、こういうふうに受けてこう判断したということですね。
戦争についてですね、開戦とか日米開戦に関して、
ずっと受け身に書かれています。そして、東条内閣ができた時の東条を選んだのは、今までは、内大臣の木戸幸一と 天皇との間で話がついて、東条をこう重臣会議とかそういうところで決定するように理解されていたんですが、今度の実録ではそうではなくてですね、重臣会議や木戸幸一たちが動いて東条英機という人を推挙する。まあ、東条は主戦派ですけども、逆に考え方を改めためさせれば軍を抑えるだろうという考えのもとでですね、うん、それで、東条を出そうということで、天皇がそれかなり主体的な意思を持ってたんですが、今度のこの実録では受け身になってますね。東条のことを次がいいと推挙されて、でそれを受け入れたというような形で書かれています。
うん、
全体的にあるところまではずっと受け身で書かれています。でそれは東条になって昭和16年10月20日から30日までもう徹底的に項目再検討会議っていうんですが、戦争ができるかどうかを検討するんですよね。うん、そして、やはり戦争しなきゃいけないって軍の方の、それでないと石油が入らないとかっていうのはそういう結論になるんですが、うん、11月3日にですね、2日3日ですが、11月5日に御前会議があるんですが、その2日前の3日に海軍の軍令部総長の長野治という人がいるんですが、
はい、
その人に戦争するとすればどういうふうにやるのか、いつやるのかっていうようなことを聞いています。それが実録で初めて書かれてますね。
そうですか。
でそれは、天皇はいつ戦争を決意したのかっていうことは今までもそのこの時だってのははっきりわからないんですけども、今度のことで言えば11月3日にそういうのが出てくるので、多分、この頃から少しずつしょうがないかなと思ったんじゃないでしょうか。
そうですか。昭和16年の11月3日、
それから11月5日の御前会議なんかで、やっぱり外交交渉を進めるけども戦争準備をするというので、11月26、27日にこう春ノートが突きつけられるんですね。そしたらもう外交交渉ダメだって言って戦争だというふうにこう決めるんですけどね。でその戦争に決めていくときに、昭和天皇はその春ノートを受けて戦争だというふうに決まったときからはやはり、もう一つ前に出て進んだ。受け身からちょっと前に出て、そして、春ノートを受けてからは軍の説得もあったのか、やはりもう一つ前に出た。三段構えで対応してったっていうふうな形で書かれてますね。
そうですか。
この実録はそういうような視点で書いてます、で僕はこれは案外正しいというふうに思ってるんですけどね。でここでね、私たちは、考え直さなきゃいけないんですが、昭和天皇は好戦派かそれとも平和主義者かっていうような議論をする人がいます、はい、それは大事な視点ではありますが、どっちも違いますね。私はどっちも違うと思う。天皇にとって大事なことは皇統を守るということですね。
皇統を守る、
つまりずっと続いている天皇という制度をこう守るということ、自分はそのことが役割が一番大事なんですね。
初代の神武天皇からずっと天皇家の歴史を
守る。そうですね、でそのために体験を付与しているものが、戦争しなければこの国潰れますよ、この国はどうなるか分かりませんよって言ってこう報告してくる、とするならば皇統を守るために戦争っていうのもあり得るのかと、それから実際に戦争をやってみると大変なことになるとお分かりになったと思うんですが、皇統を守るためには平和も必要である、皇統を守るためにはっていうことのために戦争は必要であると言われた軍人たちがうんとそうやって陛下を説得していくんですが、その時に天皇はやはりそれを皇統を守るために仕方がないかというふうに思ったんじゃないかと私は思いますね。
そうですか。昭和天皇にとってはその皇統を守る、天皇家と言いましょうか、国体を守るということが
一番の大事。そうですね。
そのためには平和が有効な時は平和を望むし、戦がしかでなければ守れないときは戦に
選択する
せざるを得ないっていう。
この時は東条をはじめですね、軍人たちがもうもののけに疲れたように戦争だ戦争だって言って って走ってきましたからね。そしてそれで天皇を、まあ、説得するっていうか、天皇にそのことばっかりでこう説明していきますから。だから天皇の側にもそこまで自分の体験を付与しているものが言うのであれば仕方がないかなっていうような思いがあったんじゃないでしょうか。この、うん、そういう解釈がこの本、この実録読んでても感じますね。
あ、そうですか。まあ、そして昭和16年の12月8日にですね、あの日米開戦ということになるわけですけれども、で戦争がずっと続きまして、でいよいよ終戦のですね3つ目のその時は、あ、もう誰でも知ってると言いましょうか、昭和20年の8月の15日と、
そうですね、
ですね、玉音放送が流れた敗戦の終戦の日ということですね。
結局昭和史はあの太平洋戦争は大きな、まあ、事象になる、これはもうずっと日本史が続く間語られる事実ですけども、開戦の日と終戦の日というのはやはり語られる歴史的事実ですね。開戦の時の天皇の消極さに比べて、終戦の時は8月15日に至る道は今度の実録でも天皇はかなり積極的に平和にしたい、戦争を収めたいという気持ちを早い機会から持ってます。だからそれをですね、今度具体的に表していくというためにはあまりにもシステムが戦争そのもののように出来上がってたから、軍人はもう戦争しか頭んない、で政治家はほとんど物言わない、それで、重臣とか宮中の官僚たちも情報がない、あるいはある意味で言えば軍が怖くて発言しないということで、どうしてもこう軍が戦争だ戦争だっていうのは掛け声だけなんですね。その中で昭和天皇は戦争を収めなきゃいけないと、早い機会からその意思を持ちながら、その意思をどういうふうにしてこう表していくか、でそれがこの実録の一つの山ですね。
そうですか。もう軍部はあれですよね、もう本土決戦しかないみたいな、ね、ことだったんですけど、
一億総督校ですね、
で天皇はそれを何とかして、まあ、ちょっとこう和平の方に収めたいというような、それは具体的にはどのあたりからどういう形で出てくるんでしょうか。ですね、
そこのところで天皇はいつからその和平の感じを強く持ったかっていうのは、まあ、私は割に早い19年、昭和19年頃にはもう持ってたと思いますけどね。しかしそれを形として表していくのはですね、やっぱり昭和20年に入って2月に重臣たちを呼んでいろんな意見を聞く、で同時に今度5月に鈴木内閣、鈴木貫太郎内閣を作ったりするんですが、でそういうところでこの6月っていうのが一つの大きな柱になるんですね。で6月の8日の御前会議で、実は日本は徹底的に戦う、本土決戦で戦うようなことを決めながら、一方でソ連を仲介とする和平交渉もやるという形になるんです、でね、昭和天皇はこの国は主権者であるなら昭和天皇の意思に基づいて早く和平のことを進めるべきだと思うけども、昭和天皇でさえも昭和19年頃から持ってる和平の意思というのが現実になかなか政治的な前面に出ない、でだけど6月に出てくるんですけど、その6月に出てくる時も表向きの御前会議ではまだ戦争を続けるという形で出てくるけど、それの代わりにもう一つ和平も進めるという形に出るんですね。で昭和天皇はこのシステムの中で相当困惑してしまってるっていうのが分かります、実録を読むと。日本の政治の判断が軍事にも全くこうまあ、脅かされるっていうか、そういう状態になってるっていう中で天皇の意思がだんだん固まってて、で天皇は少しずつ少しずつそういうところで鈴木貫太郎内閣や、穴見陸将をこう説得していく形で戦争を収めるんですね、だからその6月頃になるとそれがだんだん天皇の意思というのは統合 外務大臣なんかにははっきり伝えられます。だからそれがこう国策としてやっと動き出すんですが、それでも大きな国策になるのはやっぱり8月に入って広島に原爆が落ちて9日の日の御前会議からですね、9日の日にソ連が対日戦線布告するんですが、その頃からやっと 御前会議で、戦争を収める、まあ、ポッダム宣言と出てましたから、7月の27日出てますから、それを受け入れるという形で戦争を収めるんですが、その間のことのですね、実録の書き方はですね、かなりやっぱり天皇は積極的にその意思を持つんだけど、なかなかこう政治的にそれがこう実らないという形の書き方になってますね。
じゃあその辺がまだそのこれからの研究の余地があるということ、
ね、そうですね、ここのところで天皇のいろんな例えば天皇に正式な情報が行ってないというようなことも、あの海軍など陸軍もそうですけど、正式な情報は行ってないっていうことは言えるんですが、実際天皇はそれにですね、海外の短波放送をよく聞いてるんですね。
そうですか。
それはアメリカの放送ですけども、うん、そういうのを聞いて戦況を調べている、うん、あるいは6月7月のですね時に、今度の初めて出てくるんですけども、海軍の軍事力の査閲士っていうか、そういう密かにそういう人を作って、海軍の古いあのリベラルな将官ですけどね、まあ、長谷川清っていうんですが、そういう人に実は3ヶ月ぐらいかけて6、7、8と海軍の軍事力本当か、戦争できるのかってことを調べさせてますね。でそういう報告がやっぱりあの7月な8月って上がってくるんです。だから海軍の言うのはどうも本当ではないっていうので、まあ、昭和天皇は御前会議なんかで本土決戦なんかできないと、私の調べてるところでは、そんな 海岸線に軍備があの防備ができてる、九十九里浜に防備ができてるなんていうのはとんでもない、まだそんなところではないというようなことを言って、あの戦争を収めるっていうんですね。でそのためにやっぱりいろんな密かにやっぱりそういう査閲士というのを作って調べてたんだなっていうのが、今度の実録見て分かりました。
あ、そうですか。8月15日に至るまでのプロセスというのが非常にこう大事に、
ね、そうですね、もう一度ここのところはきちんと整理する必要がありますね、うん、
そして4つ目のその時ですけれども、これは昭和21年の1月1日と、うんうんいうことで、人間宣言の日ですね。
そうですね。これはあの新日本建設に関する詔書って一般的に言われるんですが、人間宣言と言われるのは、天皇を神の末裔と信じる日本国民が、それがゆえに世界を征服する、世界を支配するという誤った考えなどは持ってはいけないんだと。私と天皇と臣民との中隊はつながっているのは相互の信頼っていうようなことになって、で同時に天皇、私が、まあ、天皇が神であるというようなことを否定するという形の宣言なんですね、うん、でそれが故に人間宣言と言われるんですが、しかし昭和天皇はあの昭和50年代の記者会見で、あれは人間宣言と言われますが、私の本意はあの最初に、明治天皇の発せられた五箇条の御誓文を入れてますと、あれを見てください、あれは日本の民主主義の原点ですと、日本にもこういう民主主義があったんだということを伝えたいというのが私の真意ですって言ってますね。
そうです。
万機公論に消すっていうのはですね、まあ、民主主義的な手法のことをまあ確かに言ってるんですが、うん、そういうものが私は一番言いたかったんですって言ってますね。ただこの実録を見るとですね、まあ、今まで分かっている木下道夫日記などによる、天皇をこう神の末裔とするというような形のものを否定はできないというようなところを侍従たちは考えているんですが、そういうことについては実録では触れてないですね、やっぱりこの辺については、天皇を神の末裔とするというようなことは、日本の、神話から始まる日本のこう一つの伝承なんでしょうけど、そのことについてはあまり触れないということにしているんだと思いますね、
う
ん、
そうですか、うん、そして次のですね、その時はちょっとあの歴史的な順序逆になりますけども、ええ、昭和20年の9月27日ということ で、
で、ね、
これはあの GHQ のマッカーサー元帥との1回目の会見の日なんですね、
この会見は11回行われたんですね、27日が第1回なんですが、この1回については国名に書かれています、 すでに通訳をやった奥村勝蔵という外務省の人が、宮内省や外務省に報告書を書いてますんでね、はい、それが 7,8 年前に公開されました、でそれを引用しています。で同時にマッカーサーの回想記には、陛下は私の前に現れた時には日本のこの戦争責任は全部私にあると、で私がその責任を負うつもりで今日はあなたの前に立ちましたっていうようなことを言うんですけどね、でそれでマッカーサーは感動し感激し、それを回想記に残したっていうふうになってるんですが、でそのことは奥村の報告書には残ってないんです、ですのでどちらが本当かっていうんですが、今回はマッカーサーの回想記のものも付随して載せてます、で他のところではこういう外国の人の書いたものを付随して載せるっていうのは行ってないんですが、この1回目だけは行ってるんですね、だからそこのところで、やはり、この手法を使うのであればもっと他のところでも使わなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思いますけどね、
11回行われたけれども、1回目のものしか記述されてないと。
そうです。
2回目以降は
全部あったっていうようなことは書いてますけど、何を話したかっていうのは書かれてませんね、多分何を話したかを書かないというのはもちろんそれは単なるマッカーサーと昭和天皇との間の個人的な会話ももちろんあると思いますけどね、同時に昭和天皇はやはり、政治的な発言もしてるんじゃないかと、だからそれはあえて公開する必要ないんじゃないかというふうにも言われてますので、まあ、私も多分それで、公開しないのかなと思いますけど、まあそれはどうあれ、11回分が公開されるとまた昭和天皇像というのの検証が深まったとは思いますね、
そこはまた新たな課題として出てきているということですかね、そして次のその時ですけれども、昭和27年の4月28日ですね、サンフランシスコ講和条約が発効して、日本の主権が回復した日ということですけれども。
そうですね。これは昭和26年の9月にサンフランシスコで、52カ国が集まって講和会議が開かれてですね、で日本も講和条約に調印して、まあ、49カ国が調印したんですが、それで日本は国際社会に復帰することになりました、で4月28日の午後10時からですね、国際社会に復帰したんですが、昭和天皇はやはりその時のことを実録で読むと喜びになってんだなということを感じます、でこれはですね、昭和26年9月の時の会議が終わった後、吉田内閣の全権団、吉田茂全権団をですね、日本へ帰ってくると宮中に呼んで茶話会のようなものを開いてますね、でそういうようなことも書いてありますし、それからこの問題はこの日本が独立を回復したという時には日本がこう今後アメリカのと、まあ、軍事的には同盟結びますが、しかし国際社会に復帰して、独り立ちしていくわけですけども、その時にあたって、退位する説もあったんですね。昭和天皇に退位の気持ちもあったんじゃないかと今まで言われてました、内大臣の木戸幸一が巣鴨プリズンから退位の意思をお勧めになったっていうことの記録もあるんですが、ただ今回そういうことを一切書いてないですね。退位のことは実録では触れてない、ですから5月3日に憲法発布 5周年記念ですか、その時に球場前で、国民の前で演説するんですけど、私の身は力及ばないかもしれないけど、とにかくこの職にとどまってこの国を良くしていくんだという気持ちは持ってるということを言います。
じゃあまあ主権者から象徴へということ で、天皇自身も納得していたという。
そうですね。天皇自身もやはり主権者の時代にですね、戦争などを選択したことへのやっぱり辛さといいますかね、それが随分あったんじゃないかと思います。
そしてようやく日本はですね、平和な国家として、再スタートするわけですけれども、 その後はいろいろと おめでたいことが続きますね。
そうですね。
次のその時は昭和34年の4月10日ということで、皇太子殿下の結婚の日、今の天皇ですね、の結婚の日、正田美智子さんと結婚されるわけですけども、
これはこのご結婚は随分お喜びになってますね。そしてパレードで、国民の前にその姿が見えた時のことをテレビなどで見てる。で、漁政和歌をいくつも作ってますね。だからそのお喜びも相当ひとしおだったんじゃないかと思います。
ね、うん、そして次のその時はですね、昭和50年の9月30日としたんですけれども、これはそのアメリカ訪問に出発した日なんですね。
そうなんですね。私はこのアメリカ訪問も大事ですしね、その4年前に欧州7カ国訪問っていうのもしてるんですね。イギリスを中心としてね。
イギリスを中心
で、特にですね、イギリスへ訪問してイギリスの国賓としていろいろな晩餐会などでも挨拶しますし、いろんなところでこうロンドン市の晩餐会とかで挨拶なさるんですけども、私は今度の実録見てびっくりしたのはですね、今度の実録でイギリスの滞在の期間を11、ある1日ですけどね、それは着いた日です、8月の5日に46年のですね、8月の5日に着くんですけども、それが着いた日だけで14ページも記述してるんですよ。実録はそれほどですね、イギリスでもうどんなふうに歓迎されたか、あるいは陛下はどういう挨拶なさったか、でイギリス側はどういう挨拶なさったか、でこの時やっぱり陛下の中にやっぱりまだ摂政宮になる前です、皇太子の時来た大正10年の思い出がですね、
そうですね、青年皇太子としてですね、イギリス訪問したわけですね、大正10年
そういうことを語ってますね。でもちろんそのいろんな挨拶の中で不幸な一時期っていう言葉でも使いますけどね、その実際にイギリスの女王はですね、過去の歴史は消そうと思っても消すことはできませんと、でこれから二度とようなことがないようにお互いに平和を希求していきたいものですっていうようなことも言うんですよ。でそういうイギリス側の艦隊のですね、こう光景をもうずっと書いてるんですね。やっぱりこの実録はやはり昭和天皇の中にある戦争の時期のこの不快さ、それから戦争の時期のこう自分の心理のものをですね、こういったイギリスへ行く2回目の訪問の中でこう解き放たれていくんだなというようなことを意図して書いてるなというのは感じがしました。
そうですか。そうしますと昭和46年の8月5日も重要なその時になるわけですね。
それから50年の9月ですよね、この時もアメリカに行って、この時ねアメリカに行く前に日本で、出発する前にアメリカのメディアと次々取材に応じるんですね。で当然アメリカのメディアは戦争についてどう思いますかとか、時アメリカと戦争したことをどのように考えますか、必ず聞きます。当然ながら聞きますし、でその聞く中で昭和天皇はやっぱり不幸なことであった、で同時に私は立憲君主の枠内にいましたということをこう懇切丁寧に説明繰り返してますね。だからやっぱりそしてアメリカ行ってアメリカでまたいろんなパーティーの中でも挨拶する、その時もやはり不幸な一時期ということを言いますし、アメリカ側もやはりそういうことを匂わせる。ただやっぱりこれはですね、昭和という時代にアメリカと戦争し、そして占領され、そしてアメリカの援助で国が自立していく、そしてアメリカとこうやっと対等でこう訪問して心置きなく話せるという関係になったっていう喜びがですね、この挨拶の随所に見られますね。多分実録はこのアメリカの捉え方をですね、やはり割にこうなんていう分かりやすく書いてるなと思いますね。
そうですか。
やっぱりアメリカとの戦争ということも一つあるし、それから占領期に日本が飢えと貧しさの中で随分援助してくれましたね。 それについて感謝のことを言いたいんだということをどの、パーティーでも言ってますので、やっぱりそういうような思いというのが、それをいつかアメリカで、国民の前に言いたかったんだなっていうのが、この50年の9月のアメリカでの訪問の中には見られますね。
で最後にですね、この昭和天皇実録全61巻1万2000ページをですね、読み終わった後の総括的な保坂さんなりの感想っていうのは何かありますか？
ありますね、僕はこの本を読んでですね、そうだ、私たちは昭和天皇の時代に、私は生きてきたわけですけど、昭和天皇の時代に生きてきたということが、同時にこの実録を歴史の中にこう位置づけていくときに、私たち国民一人一人もこの実録とともにの背景にいるわけですから、だから私たちもこの実録を読みながらここにいる自分の姿を見る、で同時に私たちはこの実録を読んだ感想でもあるいは実感でもいいんですけど、それをですね書き物にして自分たちの子孫にね残す、こういう本があって自分はこうやって生きたんだ、この時こうだったっていうのを残すっていうのも一つのこう子孫へ語り継ぐ、昭和史を語り継ぐ運動になるかなっていうふうに思いました。
昭和天皇はこういうふうに生きてきたけれども、私たちも昭和の時代をこういうふうに生きてきたというのをなんかこう、そうですね、まとめておくのもいいかなということですかね。そうですね。どうも今回もありがとうございました。
失礼しました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう昭和天皇実録を読むというテーマでノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの浦島清でした。